それでは3秒持ってスタートしましょう。バラの梅雨今だ。ラララララララララ3、はい。バラの梅雨今だ。消えずにあるときに、我が耳にささやく主の声聞こゆ。主は日々ともにまして、我を友とせり。受けしこの喜びは誰も知らねえど。お祈りします。愛する恵み深い天のお父様、ハレルヤ。今日も私たちが自由に御言葉を開き、黙想をできますことを感謝いたします。二人または三人、私の名によって集まるところには私もその中にいるのですと主が約束してくださいました。どうか私たちの霊的な目と耳を開いてくださって、御言葉のうちにある苦しいことに目を留めることができますように助けてください。イエス様の御名によって祝福して祈ります。アーメン。はい、今日の御言葉は第一テモテ三章一節から七節。それでは朗読をしたいと思います。次の言葉は真実です。もし誰かが監督の職に就きたいと思うなら、それは立派な働きを求めることである。ですから監督は非難されるところがなく、一人の妻の夫であり、自分を制し、慎み深く、礼儀正しく、よくもてなし、教える能力があり、酒飲みでなく、乱暴でなく、柔和で争わず、金銭に無欲で、自分の家庭をよく治め、十分な威厳を持って子供を従わせている人でなければなりません。自分自身の家庭を治めることを知らない人が、どうして神の教会を世話することができるでしょうか。また信者になったばかりの人であってはいけません。高慢になって悪魔と同じ裁きを受けることにならないようにするためです。また教会の外の人々にも評判の良い人でなければなりません。あざけられて悪魔の罠に陥らないようにするためです。アメン。はい、それでは分かち合いしていきましょう。その前に全体をまとめます。教会の監督になろうとすることは立派な働きをすることですが、その基準は人々から非難されず、あらゆる面で欠けのない人、自分の家庭を十分な威厳を持って収めている人でなければなりません。それは高慢になると悪魔と同じ裁きを受け滅ぼされてしまうからです。それでは今朗読した箇所をもう一度読み返して、直感的に神様がくださる言葉に耳を傾けていきましょう。はい、それではできて準備のできた方から分かち合いをお願いいたします。
私は全体からまず最初に思ったことは、教会の成長とともにしっかりとこの監督者が任命されなくてはいけない、それが本当に御心なんだなということを思いました。また6節7節に私は目が止まりましたけれども、教会の内側にあっては高慢という悪魔の罠があり、また教会の外側からは教会を貶めようとするその悪魔の罠があるんだということ、それらと戦うことのできる人がしっかりと立たなくてはいけないということを教えられました。以上です。
はい、6節7節のところから、救われたばかりの方が監督に なれないのは確かにわかることだなと思いました。また 教会の外の人々にも評判の良い人である必要があるということと合わせて考えると、いかに外で評判が良くても救われたばかりの人は、やはり監督として当然ふさわしくないなというふうに思わされました。
はい、私も6節7節のところで、内にあってまた外にあって、この悪魔という言葉がここにあるように、内と外において一番激しく攻撃されるのが監督の職務であるなということを教えられました。本当に監督のために私たちが仕える、また祈るということの必要性を思いました。はい、それでは一つ一つの御言葉を調べていきましょう。三位一体なる神様はどのように現れているでしょうか。ここからいただくべき教訓、模範、命令、避けるべき行動などを調べていきましょう。はい、それでは分かち合いを準備のできた方からお願いいたします。
はい、私は、全体を通してこの監督者、牧者と使徒たちは違う働きをしていたんだなということを教えられました。使徒たちは、世界宣教に専念して、また教会を立て上げる働きをしていた、そして監督者、牧者というのは一つの教会をしっかりと導いていく、悪魔と戦って教会を守る、そういう人たちなんだということを教えられました。そして節から教えられたこととして、非常にこの責任ある仕事を主にあって引き受けてくださる人々というのは立派な働き人であるということを教えられました。自分の利益ではなくて、利益がなくても主のために教会に仕えておられる人々を大切にすることが必要だなと思いました。その方々のために祈ることが大切だと思いました。以上です。
はい、5節から進めを改めていただいています。自分の家庭、自分自身の家庭を治めることを知らない人がどうして神の教会を世話することができるでしょうか。これ監督もそうなんですけど、羊においても同じ基準資質が求められています。主の働きをする上で大切な資質だなというふうに思わされました。この部分をしっかり自分自身も必要だなと思わされています。以上です。
はい、私は十分な威厳という4節5節のところは、これは本当に上から来なければいただけない、自分に死んでる人に与えられるものではないかなと思わされました。また6節のところで、高慢に なるということが悪魔と同じ裁きを受ける、悪魔の罪が高慢ということであって、主の栄光を自分の栄光と履き違える、そういうことは悪魔の道だということをもう一回教えられました。それではそれぞれ悟ったことを適用する時間を短いですけど持ちましょう。はい、短いですけれど準備のできた方からお立ち合いお願いいたします。
私は自分自身が、どのような立場なのかなということを、祈って考えていました。教会の中でしっかりとこれを養い育てていくことのできる、そういった人たちが起こってこないといけないんだなということを教えられ、まあ、そのためにも今年というか、本当にずっと祈っていくことが必要だということを教えられました。以上です。
はい、家庭は小さな教会だと思わされました。親の願うことというか、主から聞いてしっかりと伝えなければならないことをしっかり子どもたちにも反映させていく、伝達できるようになる必要があるなと思わされました。以上です。
はい、それでは一言お祈りいたします。愛する恵み深い天のお父様、ありがとうございます。本当に監督は悪魔との激しい戦いをする立場です。主よ、どうぞ 私たちも上に立って、くださっている監督のためにさらに祈っていくことができるように、イエス様、私たちの教会がそのように進んでいくことができますように、あなたご自身の御心の道を私たち今日一日歩んでいくことができるように、聖霊様の光の中を導いてください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アメン。 God bless you. Hallelujah.
最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。